SBS の日本語ポッドキャストです。
今日はキャンベラを拠点にガラスをメインに使った作品を制作する彫刻家の竹村祐介さんにご登場いただきます。竹村さんは現在ジャパンファンデーションで行われているエキシビション Shifts in Japanese Materiality にガラスで作られた作品を2点出展されています。竹村さんは岡山県倉敷芸術科学大学のガラスコースで学んだ後、2009年からはオーストラリアでも学び始め、シドニー大学の修士課程を修了、現在もマスターリサーチャーとしてオーストラリア国立大学に在籍しつつ制作活動を続けています。インタビューには同じくエキシビションに作品を展示されているジュエリー作家の菊池瑠衣さんも同席されています。菊池瑠衣さんのお話は次回放送でお届けします。竹村さんには今回ジャパンファンデーションに展示されている作品について、そしてオーストラリアという異国で制作活動を行う日本人アーティストとして感じることなどを聞きました。まずは竹村祐介さんにお話を伺います。今回どのような作品を展示されていて、どういう内容になっているのか少しお聞かせください。
そうですね、今回の作品はのテーマとしましては、その自分のポートレートとしてまあ作品を作って、でまあ展示をしているんですけれども、この作品はですね、2008年にまあシドニー大学でまあ勉強してた時にですね、初めて作った作品とすごく似ているもので、そこからまあ数年経って、ちょっとまあいろんな形を作ってきたんですけれども、まあ、初心に戻るっていうような形で、そのまあ一番最初に作った作品と似たものを作ってるんですけれども、でまあそれをその自分のポートレートとして、展示しました、まあ、っていうのもですね、最近ちょっと興味があるのがですね、そのやっぱり自分とは何なのかで、自分のアイデンティティは何なのかっていうところにまあちょっと興味がありまして、でまあその展示している作品はその、まあ、昔ながらその壺型なんですけれども、うん、まあ見方によってはその自分のその体にも見えないこともないなって思ってですね、でまあその形を選んだんですけれども、まあ、今回実際まあその作品から何が見えるのかと、で実際自分の作品から果たしてその自分のアイデンティティなるものが見えてくるのかどうかがまあちょっとまあ興味がありまして、でそういうことを踏まえて作品を制作して展示しました。
なるほど。竹村さんはもちろんご自身、まあ、日本人、日本のバックグラウンドがあって、こちらオーストラリアで活動されているわけですけれども、はい、その日本の、まあ、ある意味伝統的なスキルだったりそういうのをベースにしながら、やはりオーストラリアでの影響というのを受けていますか？
そうですね、まあ、ガラスっていう素材は結構まあ面白くてですね、すごく長い歴史があるんですけれども、まあ、その作品の素材として使われ始めたのがまあすごく、まあ、最近ですよね、まあ、セラミックス、まあ、陶器とかと比べて全然まあ歴史が浅いっていうふうにも見れるし、でまあ本当に歴史的なところを見るとまあすごく長い歴史もあるんですけれども、なのでその技術的なところでその作品のまあ仕上がり、伝統的な技法のが使われてるっていうふうに見ると、まあ僕のスタイルはそうでもないんですよね。まあえて言うのであれば、まあ吹きガラスの技法を使って、でまあ、それはまあずっと昔からある技法なんですけれども、まあその僕の作品はその吹きガラスで作ったものに、まあ、歯医者さんの使うような、まあ、歯を削るような道具を使って、まあ、ガラスに穴をどんどん開けていって、最終的に作品の形を作っていくような作品なんですけれども、まあその まあ、あの技術的なところは、まあ、自分で開発したもので、でまあ、その技術的なところの、その、あの伝統的なところを見るっていうよりかは、まあ、僕の作品から自分なりにですけれどもみたいのは、そのあの日本で生活してきた文化的なバックグラウンドと、うん、まあ、あのオーストラリアに10年以上住んでる、うん、でその中で作り上げてきたものから、まあ、見えてくるもの、感じれるものを、まあ、作品から、まあ、見て取ることができればいいなと思って、まあ、そういうところ の、 その日本人的なところと、まあ、オーストラリアの生活で、まあ、経験してきたこととか見てきたことなどを、まあ、感じ取れるような作品を作っているつもりです。
なるほど。そうすると例えばですね、この先オーストラリアでの滞在が長くなって日本での時間と同じまたはそれ以上になっていった場合に、ご自身の作品というのはどう変わっていくと思いますか？
そうですね、まあ、自分でそうどう変わっていくかを見るっていうよりかも、その作品を作ってって、で作品から見れるものに、まあ、期待を寄せてるってとこはありますよね。なので、まあ、どんどん作品を新しいものを作ってって、まあ、新しいものができるんですけれども、今までずっとやってきた技法を、まあ、元にすることもあるでしょうし、全く違う作品になることもあるでしょうし、まあ、でも、まあ、あの今までその自分の経験してきたこと、見てきたこと、あの感じてきたことを、まあ、作品に反映されると思うので、うん、まあ、そこの作品から何かしらその僕が行ってきたことが反映しているものに期待を寄せているっていうところがありますね、うん、はい、僕からするとその自分をそのアイデンティティの自分自身の自己確認をする方法として、うん、まあ、おそらく人によっては鏡を見て自分が見えるじゃないと思いますけど、自分の場合はその鏡を見た時にそのすごい詳細に自分の顔の特徴が見えてしまって、そのなんか そこではなくて、そのやっぱりその鏡、自分自身見ているのは鏡の中の自分は僕的にはその殻なんですよね、まあ、貝殻の殻のような、
はい、
でもその鏡に映っている自分の中にはその僕の意識的なところは見えないんですよね。で、まあ、その自分の意識的なところがやっぱりそのアイデンティティにつながるんじゃないかと思ってまして、で、まあ、それを作品を通して何か感じれるんじゃないかと、で、まあ、そういう作業を制作を行っています。
あの実際にこの展示会エクシビションにいらした方にどういうふうに見てほしいとか、どういうことを感じてほしいとか、そういうのは特にあったりしますか？
そうですね、まあ、あの、うん、難しいですね。自分の制作はやっぱりその自分の自己確認をするような形での制作方法なので、まあ、見ていた作品を見ていただく人に、まあ、疑問を、素直な疑問を持っていただければいいかなと思います。その疑問というのは例えばですね、一般的に僕がよく聞かれるのはこれは何なのって聞かれるんですね、
はい、
日本人の方は特にあのこれどう使うのっていうあの用途がすごく作品に尋ねられると。
なるほど。
そうではなくてですね、僕がそのお客さんにあの感じてもらいたいことはこれは何なんだろうっていう疑問を持っていただいて、でその何なんだろうっていうところからスタートしてですね、あのこれもしかしてこれに見えるかもしれない、もしかしたらこれなんじゃないかっていういろんな想像を膨らまして作品を見てほしいと。で、まあ、それがやっぱり僕が思うにそのアートと工芸の違いじゃないかと思ってまして、でなのでその僕の作品をアート作品として見てもらいたい、でその見方として疑問をいっぱい抱いてもらいたいと、でその疑問から自分に、まあ、感じられるものだったりで、まあ、その自分なりの答えを見つけて作品を 見てもらえたらなと思ってます。
sbs.com.au/japanese で日本語の他の物語もお聞きください。